7月26日第4回の礼拝です。聖書箇所は箴言10章1節から23節まで。お話の題は、祝福の道ということで、溝口伝道師にメッセージをお願いいたします。
改めまして皆様おはようございます。今箴言の10章の1から32全部読んでいただきました。どうでしたか？正直どうって言われても困るっていうのがほとんどの方の正直な感想じゃないでしょうか。いろんな教えがありながらもいろいろ多岐にわたっているので、多分今、はい、目つぶって今読んだことを教えてくださいって言われたら、多分いや私一つも逃げれてないですという方が大半だと思います。完璧に覚えてますっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね。聖書は生ける神の言葉です。でも今の、皆さんはそうじゃなかったかもしれませんよ。私にとってはやっぱりその手から砂がこぼれていくように、なんか読んでも読んでもなかなか握れないっていう現実もあるのではないでしょうか。本当にいろいろな神様の知恵があって、深く思い巡らしたら私たちの人生って変わるんじゃないかと思いながらも、なんだっけっていうふうになってしまいやすい私たち。その中で今日のメッセージは祝福の道っていうことなんですね。で、もっと言うと祝福の道を選んでくださいっていうのが今日のテーマです。で、選ぶっていうと私たちよくちょっと誤解があるのが、クリスチャンになったら神様に何でも委ねればいいのよって、自分で選ぶの危ないわよみたいな言葉があるんですけれども、本当にそうでしょうかっていう。神様は自分で選ぶことをむしろ求めておられる。どっちかっていうの、それが今日のもう一つのテーマでもあります。で、今回から 3回シリーズで選ぶ人生シリーズでお話ししようと思うんですけど、皆さん子供の頃とか自分のお子さん、どちらにしようかなっていう歌をご存知でしょうか。日本の全国にあるみたいですね。で、どちらにしようかなで選ぶときに、こっからがものすごいバリエーションがあるんですね。で、またそういうのをちゃんと丁寧に調べた人がいるんですね。大体全国的にそこから主流なのが、神様の言う通り、または天の神様の言う通りで、そこからまだ続きがあるんですね。ちなみに私なんか子供の時、誰もこれ知らないかなと思ってたら、ちゃんとその資料にありました。どちらにしようかな、裏のゴンベイさんに聞いたらよくわかるって、太鼓を打ってどんどんどんどんどん、あこっちとかって選ぶ。もう後半部分はね、もう各種オリジナルで、もう本当にすごいオリジナルがありました。いろいろ見てて、私の知ってる、あこれ本当に意味がないなと思いながら、これ知ってる知ってると思ったのが、どちらにしようかな、天の神様に聞いたらよくわかる、プッとこいてプッとこいてプップップ、柿の種とかね。皆様も実はオリジナルで私はこうやってたよっていうのがありますけど、で、このザレ歌っていうかね、みんな知って、日本で育った方は知ってますよねっていうこの歌、ちょっと冒頭に戻ってください。天の神様の言う通り、神様の言う通りってさらっと言ってますけど、皆さんは自分の信仰生活において神様の言う通りにしてますでしょうか。ん？ってちょっと思いますね。でもさっきも言ったように、神様の言う通りにするのなかなか難しいよねっていうのが、クリスチャンの日々を重ねた実感かなと思います。日本にこういう言葉があります。難しいですけど、皆さん、って無病息災、家内安全、商売繁盛。日本で神様にお願いするのはこういうことですよねっていう、四文字熟語です。無病息災っていうのは病気せずに元気に生きること、 家内安全、まあ、お家の中でトラブルがなくって幸せに暮らせること、商売繁盛、あのうちお店してませんけどっていう人でも商売繁盛って言ったら、まあお仕事がうまくいくことだと思います。で、私たちはなんか神様っていうのはこういうことを叶えてくださる方だっていうのをなんか無意識のうちにも思ってる。でも聖書の神様はそうでしょうか？神様の祝福ってのはこれと一緒でしょうかっていうと、ちょっと違うかもしれないっていうのを皆様はもうすでにご存知かもしれません。私たちの神様は確かに祝福を約束されています。でも私たちが思うさっきの無病息災、家内安全、商売繁盛、それは私たちの徳、あのお買い得とか、あのお得ですよの徳ですね、徳になることを神様を要するに使ってって言ったら話は、あの言葉は悪いですけど、私たちってどうしても日本の土壌で、いや日本どころか世界中でそうかもしれません、神様が自分の徳になるように動いてくださるのがいい神様だとつい思っちゃう。だからそうじゃない時に、天の神様の言う通りにはしたくないなっていう本音がどっかにあります。で、そういう、まあ、ちょっと、まあ、雑談っぽい話を枕にして、今日からしばらく選ぶシリーズとして、主にあって私たちが選ぶのはどういうものか、どういうことかっていうお話をしていきたいと思います。短くお祈りします。愛する天のお父様、あなたは私たちに全てを備えてくださいました。あなたの大切な一人子イエス様さえ私たちにくださいました。そのあなたがくださった全てのものを私たちが本当に喜んでいるかというと、ちょっと後ろめたい思いがあります。神様、あなたがくださるものが良いものであること、そしてあなたの祝福の道を本当に私たちが待ち望み、そこの道を歩めるように私たちを勇気づけてください、励ましてください。期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。あの、私たちは聖書が、神の言葉が正しいと知っています。でもこの10章を読むとき、現実は本当にそうだろうかってちょっと思っちゃった方いらっしゃらないでしょうか？で、あの、私たちの心はいつもそういう誘惑にさらされるんです。あの、神を離れてもうまくやっていく方法ってあるんじゃないかとか、あの、神様だってたまにはちょっと間違うとこがあるんじゃないかとか、神様だって行き届かないとこあるんじゃないかみたいなことを無意識のうちに私たちの心は誘惑されます。だからもっと私に得な、私に都合のいい解決策がきっとあるはずだ。さっきので言うと、天の神様の言う通りは、あの、したくない時があるんです。信仰を持った後にもう短絡的にね、神はいないとか、私は神に逆らいますとかいう方はむしろ少なくない、少ないと思います。神様はいる、私は信仰者だけど、だけどの部分がどんどん膨らんでいってしまう、そういう現実って皆様は心当たりないでしょうか？私はすごい思いっきりある人なんですね。先日、あの、17日箕面市の工事現場で不発弾が見つかりました。皆さん、あの、ニュースなんかでお聞きかなと思うんですけど、場所は箕面市箕面2丁目の箕面駅から東に300メートルぐらいの住宅地だそうです。そこでアメリカ製200ポンド普通爆弾、通称1トン爆弾と呼ばれる、大きさが全長約180センチメートル、直径約60センチ、まあまあとっても大きな男の人っていう感じですね。そのぐらいの爆弾が、で、重さはおよそ1トンで、爆薬がおよそ500キロだということです。多分、あの、証拠はないですけど、多分太平洋戦争で、あの、そこに落とされた分が爆発せずに、太平洋戦争が終わってもう80年ぐらいですよね、 その爆弾は地中で眠り続けていたんですね。まあ、細かいことは私には分かりませんけれども、箕面市長の原田氏や大阪府知事の吉村氏がテレビで大丈夫です、すぐに爆発することはありませんって言われてました。興味深いなと思います。っていうのが、だって爆弾ってのはそもそも爆発させるために作られたもんですよね。でもそれが何かの理由で、まあだからそれを運んできたわけじゃなくて、多分空から落とされたんじゃないかと思うんですけれども、だってね、重さ1トンのもんですからね、担いで持ってきたわけではないと思う。でも爆発せずに地中に埋まり、80年の時を経てまだそのままある。とりあえず爆発しないから大丈夫ですよと言われる。まあこれって爆発する時があって当然だよねと思うんですけれども、なんかね、写真でご覧になった方もあると思うんですけど、なんかシートでくるまれて、なんかこんなんしてあんなんして大丈夫ですって言われてる。爆発しないんだって。でもその写真を見て、この話を聞いて、私はふっとなんか自分の信仰に似てるかもってちょっと思わされちゃったんですよ。私たちは、信仰者は何のために作られたか、いや人間は何のために作られたか、神の栄光を表すために作られたと聖書には書いてあります。私たちはそう聖書から学んでいます。でも私って今はそういうふうな存在になってるかなってふっと思わされたんですよ。私信仰を持った頃はすごく嬉しくって、37歳の頃です。小さい子供がいる、いわゆる幼稚園ママというか、そういう環境の中にいました。信仰を持った頃本当に嬉しくって、ああ私は生まれ変わったんだ、もうこれからはイエス様と共に生きるんだ、祈れば何でも叶えられるんだと本当に純粋に信じておりました。だから信じて、いろんな日常のことも神様信じれば大丈夫ってチャレンジしました。例えば同じママ友の一人が幼稚園の奉仕というかね、子供たちのためにご飯を炊くって、炊飯器のスイッチが入らないのよって困ってて、うーんそうなんだ、祈ってつけってやったら、あやってみるわってボッついたとかね、今だったらちょっと怖くてできないんですけど、そういうこと、祈ってつけって言ったら炊飯器がつきました。また別のママ友の一人が家の前通ったら、犬が脱走しちゃってって困ってるのよ、私今から出かけたいんだけどとか言ってて、あそうなんだって言って、私はくるくるとその地域の住宅地見回って、あそこに 犬がいる、おいでって言って犬従えて、またそれこそ教会の人が、あれその犬水内さんの犬ですかって、いや友達の犬ですって言って犬従えて歩いてるんですよね、結構大型犬を。でピンポーンって犬連れてきたよって言って、えって私犬種も言わなかったのにってその人が言いました。神様を信じる人ってすごいわねって、本当に私の手柄じゃなくて神様と、その時本当に純粋に信じてた私の信仰だと思います。今なかなかそういうことがある意味なんか失敗を恐れる、その怖さで結構できなくなってます、そういうことが。でもそういうことをふっと思い出して、ああ今でも私は祈れば大丈夫、神様は必ず良くしてくださると思ってる。でも動き出す前にふっとふっと怖さで、なんか例の爆弾みたいに防爆シートでくるまれて、なんか土のうで押さえつけられて、信管も処理されて、今は爆発しません大丈夫って言われてるような、なんか私こんな状態になってるかなってそれを思ってしまったんですね。あなたの信仰はどこにあるのか、あなたは信仰を働かせて今日々生きているか、私は問われました。皆さんは同じちょっと問いを自分にしてみてください。私の信仰はどこにあるのか、私の信仰は今生きているか、なんかちょっと不発弾みたいにされていないか、人によって答えは違うと思います。そして 私の信仰も全然ダメとかじゃなくって、やっぱり神様がチャンスを与えてくださった時にムクムクっとやっぱり湧き起こって、よしやろうってチャレンジをさせてくださる。皆様も同じだと思います。でも、私たちの信仰ってこの世の繁栄とか、さっき言った無病息災、家内安全、商売繁盛、私の得じゃなくって、チャレンジしていくことなんだなって、なんかこの箕面の不発弾の話からなんか私は示された気がします。前にも紹介したことがあるかなと思うんですけど、良き力に我囲まれという賛美歌があります。ボンヘッファーというドイツの牧師が獄中で書いた詩に曲をつけた賛美歌です。良き力に我囲まれ、守り慰められてって、すごく柔らかくってあったかい歌なんですけど、獄中でボンフェッファーが書いた詩、それのある箇所は、たとえ主から差し出される、杯は苦くとも、恐れず感謝を込めて、愛する手から受けよう。良き力に囲まれつつ、来るべき時を待とう。夜も朝もいつも神は我らと共にいます。神が共にいてくださるのが私たちの祝福です。そして神が私たちに提供されるものは、時には苦い杯、要するに私たちの得にならない、いやそれは嫌です、受け取りたくありませんっていうようなものであるけれども、でも私たちを愛する、私たちの愛するイエス様が差し出される杯なら、その手から受けようとボンフェッファーは信頼してるんですね。神様がくださるものなら、神様の言われる通りにもらおう、じゃあ私は言われる通りにするから、神様1から10まで私に指図してください、右行け左行け、右手を上げろ下げろって、そういうふうな気持ちになっちゃう時ってありませんか？私はそういうふうな気持ちになったことがあります。だって聖書読んでもなんかよくわかんないし、聖書の通りするのは無理だから、もう神様そういうふうに私にあなたの声がいっぱい聞こえるようにしてくださいって祈ってたことがあります。でもそういうふうにはなりませんでした。自分で考えなさい、自分で選びなさい、あなたの道を行きなさい、神様はそう私に答えてくださいました。今日の招きの言葉、司会者の方に読んでいただいたのは申命記の30章です。開けられる方は開けてみてください。モーセがみんなの前で演説というより説教しているところですね。申命記の30章19節、耳で聞いてくださっても大丈夫です。私は今日あなた方に対して天と地を証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためだ。確かに主はあなたの命であり、あなたは主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた地で長く生きて住む。先ほど神様が私に、あなたはあなたの道を選びなさい、あなたの道を行きなさいって言われた時に、いらない一言、人間がよく つける一言はついてませんでした。人間はこういうことを言いますよね。あなたの道を行きなさい、私は知らんでって。それは結構意地悪ですよね。私は知らんで、好きにしたらいいやんって。でも神様はあなたは命を選びなさいっておっしゃる。でも本当に選ばなくても、あ、そうかって言ってくださる。でもここで本当に神の道を選ぶ、神の側につく、それの祝福が書いてございます。神様は御言葉によって命を示してくださいました。神の側につかなかったら死があります。御言葉に従えば祝福があります。いやー、御言葉に従うの嫌だな、それにあっちの〇〇の方が良さそうだしっていう時に、呪いの方が、呪いの人生があります。皆様だったらどっちを選ばれますか。もう答えを聞くまでもありません。皆様はすでにイエス様を信じると決心した時に祝福の道を選びました。ところがこの祝福の道っていうのが、これ新約ですよね。この後の聖書は何を語ってるんでしょう。はい、神様の道を選びます、神様に従いますって言って、まあ努力もしたけど、自分の中の自我があるから、あ、でもと言って人は罪を犯し続けました。神様の祝福の道、命の道を全うできないんですね。それ知ってる、でもできない、ごめん、私は私の違う道を行く。そうなりやすい。どうしたらいいんでしょう。神様が私たちのために戦ってくださる、それが聖書の教える答えです。出エジプトで前が海、後ろが敵、ああ、もう絶対絶命。その時神様が何とおっしゃったか。あなたたちは静かにしていなさい、これは神様の私の戦いだっておっしゃったんですね。旧約聖書にもいろんなところに出てきます。ああ、もう絶対絶命、前に敵がいっぱいいる、私は滅ぶ。いやいや、神があなたのために戦われる。そして新約聖書に行って、もうそういう戦争ではない。イエス様が戦われた戦いは何ですか。ゲッセマネでの血の汗を流すような祈り、そして十字架にかかり私たちのために死んでくださった、その救うべき人間は何と声をかけてたか。神に愛されてるんなら降りてこいよ、そうしたら信じてやるから。そんなことを言う人間のためにイエス様は孤独な戦いを戦ってくださった。イエス様はじゃあ降りてやろうかって、ほいって降りることはできたと思います。でも降りなかった。十字架の上で神様の計画、すべての人の罪をその身に負って、天の父なる神様への全き捧げ物として、その身を、その命を捧げてくださった。そのおかげで私たちが長く生きるどころか永遠の命に至る道へ招かれました。最大の戦いはイエス様の十字架での戦いです。私たちはそれによって救われました。私たちは十字架にかからなかった、今からも多分十字架にはかからないと思います。でも滅びる代わりにイエス様の十字架によって永遠の命に至るもの、罪なきもの、神の子とさせていただきました。だからただイエス様を信じればいい、イエス様に従えばいい、それが聖書の出した、神様の出した答えなんです。私御言葉に従いえないんです、私御言葉全然覚えられないんです、でもイエス様を信じてます。じゃあ大丈夫ですよ。でも一回信じました、何十年前だったかなっていうのはちょっと危ないですね。 今日の、言葉として選ばせていただいたのはヨハネの6章18節、主よ私たちは誰のところに行きましょう、あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。これ誰が言った言葉か分かりますでしょうか。またどのような状況で言われた言葉か分かりますでしょうか。後半はこのお話をしたいと思うんですけれども、これはヨハネの福音書6章の話です。ヨハネの福音書6章っていうのはものすごい長いですね。今日のも68節って言ってますけれども71節まであるんですね。で、何の話かっていうと、パンの話です。前半で5000人の給食の話があって、パンをみんな食べて満足して、でイエス様はもうそこでとどまらずにさっとはけてというか場所を変えられたんですけど、まだやっぱり追っかけてくる人がいてっていうような話です。でイエス様が、そうですね、35節ぐらいから始めましょう。私が命のパンです、私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。イエス様は本当にいろんな箇所でこのように言ってくださいますね。イエス様を信じたら大丈夫っていう言葉を言い換えたらこうなります。ところが41節、ユダヤ人たちは、要するに神様を信じている人はこの言葉につまずきました。私は天から下ってきたパンであるってどういうこと？あの人ヨセフさんの子でしょ、お父さんもお母さんも私ら知ってるよ、天から下ってきたどういうこと？ってイエス様が互いにつぶやくのはやめなさいって、そしてそこから自分が命のパンであることをいろんな表現で教えてくださいます。47節、まことにまことにあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます、私は命のパンです、あなた方の父祖たちは荒野でマナを食べたが死にました、しかしこれは天から下ってきたパンで、これってのはイエス様の肉体ですね、これは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです、私は天から下ってきた生けるパンです、誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます、また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。イエス様は神は霊ですと言われますから、もともとは肉体を持たない神様でした。でも肉の体を持って世に下り、人間の赤ん坊として生まれ、そして時至って十字架にかかってくださいます。十字架にかかるにはこの肉が必要でした。その肉の御業、十字架の御業を信じる者は救われるんだよ、そういうことを言うために、誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きますって言われたんです。ところがユダヤ人たちはそれを文字通りに受け取りました。人の肉って食べることができるんかなっていう話ですね。この人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのか。そしてまだイエス様はそれを重ねて言われます。55節、私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。これは現代の私たちにとってどういう意味を持つでしょう。私たちはイエス様の肉ってもう2000年ほど前に亡くなった方の肉が保存して置いてあるわけじゃないですね。血も別に保存して置いてありません。でも私たちは毎日イエス様の肉を食べ、イエス様の血を飲んでいる。どういうことですか。まず一つは御言葉に聞くっていうことだと思います。そして祈りをして神様と交わる、信仰の友と交わって神様の話をする、共に祈る、いろんなやり方があると思います。でもそれが私たちにとってイエス様の肉を日々食べて血を日々飲む、それが大切です。 58節、これは天から下ってきたパンです。あなた方の父祖たちが食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。ところが多くの人たちが、これはひどい言葉だ、そんなことを誰が聞いておられようか、大阪弁で言うとアホらしい、帰ろ帰ろっていう感じですね。でみんな、ほとんどの人が、多くの人が帰っちゃった。すごいもったいない話ですね。でも神の言葉はまだここでは隠されていた。でなんでかっていうと、63節、命を与えるのは御霊です。御霊がまだ下っていなかったから、弟子たちでさえよくイエス様のことがわからなかった、神様のことがわからなかった。でもペテロは食らいついたんですね。63節でもう一つだけ読んでおきたいのは、私があなた方に話した言葉は霊であり、また命なのです。命の御言葉を、霊をイエス様は皆さん、みんなに受け取ってほしかった。でもみんなが逃げていっちゃった。66節、こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。そこでイエスは十二弟子に言われた、まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょうか。皆さんはどうですか。自分が理解できないことを聖書で読んだとき、示されたときに離れたいと思いますか。気持ちはわかりますね。するとシモン・ペテロが答えた、主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。ペテロも多分分からなかったと思います。なんで肉を食べて血を飲まなきゃいけないのか、そんなことしたら、うーんって。でもお言葉ですから、あなたは永遠の命の言葉を持っておられますから、私はあなたに従います。それがペテロの信仰でした。皆様は聖歌の582番、今日の聖歌じゃないんですけどね、歌詞覚えておられますか。神の御子にますイエスのために、罪を敵として立つは誰ぞ。誰ですかって聞いてるんです。イエス様のために罪を敵として立つのは誰ですかって。皆様はどう答えられますか。ここが本当にどちらにしようかなです。はい、私ですって答えるか、いや、私はやめときますって答えるか、立つのは誰ですかって。で後半歌いますので、その通りだと思ったら別に口に出していただかなくても結構です。後半を聞きながらそう思ったら心の中でアーメンと唱和してください。すべてを捨てて従いますだ、我がすべてにます、おなる主イエスよ。イエスのために罪を敵として立つは誰ぞ。誰ですか。はい、私はすべてを捨てて従い祭ります、私のすべてである王なる主イエス様。これを自分の告白とできるもの、今心の中でアーメンとおっしゃった方は本当に幸いだと思います。いや、ごめんなさい、ちょっと勇気がなくって、いや、私はその決心がつかなくって、そういう方もおられるかもしれません。大丈夫です。すでに御霊が皆さんの中に入り、皆さんを助けてくださいます。ですから、私は勇気がないです、選べないですっていう方は素直に、神様、私はそうなんです、あなたに従う勇気をください、あなたに従う心をください、神様に願ってください、ご自分の意思でこの神につく幸いを選んでください。 今日は箴言の十章を読みました。なかなか本当に私たちにはいいこと書いてあるけどなかなか分かんないな、神様とのピピピがないなって思われるのは普通だと思います。でもお言葉ですから、私は誰のところにも行きません、どうぞ教えてください、あなたに従います、それを選ばれる方は本当に幸いだと思います。今週もイエス様に従って祝福の道を選び続けていきましょう。そこで何が起こるか、またよろしければ皆さんに分かち合ってください。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝します。主よ、私たちは誰のところへ行きましょう。命の御言葉を持っておられるのはあなたです。それを知る幸いを感謝します。神様、分からなくっても、不十分であっても、本当におぼつかなくっても、あなたに従います、あなたを日々受け取ります、そのような私たちにしてください。そのような教会にしてください。そしてそこにあなたの祝福を限りなく注いでください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。